カナの剣、佐藤由美子。おいっす。教室では窓際に女子が数人輪になっておしゃべりの花を咲かせている。
あ、カナ、見て見て、これ可愛くない？これ恋のお守りなんだって。
ああ、なかなか可愛いね。どうしてまあ女子っていうのはこうも朝からテンション高いんだか。分厚い手帳を見せ合って盛り上がってますね。あの手帳の正体はスケジュール記入というより膨大な数のプリクラ写真と雑誌の切り抜きのスクラップブックだ。雑誌持ち込み禁止の校則違反を犯していないのは確かだが、賢いカムフラージュとしか言いようがない。窓から差し込む光の中で夢見る女子の世界は華やかに繰り広げられている。そうこう言う私、ところだかなも女子である。現在中学2年生、身長167センチ。ここまでは将来モデルを目指せるなんて思えるのだが、体重62キロ、男子部員と稽古を積み重ねるバリバリの剣道部員なのだ。カナという可憐な名前もいかにも不似合いで恥ずかしい。男子は私をところだをもじってトトロだとか、トトロ侍残念などと古いギャグを用いていじってくる。でも男子と気取らず付き合えるのは私としても悪い気はしていない。女子のドロドロ劇場に引きずり込まれるのは面倒なので、この巨体と容姿幸いにボーイッシュに男子とあっけらかんと戯れている。髪型ベリーショート、制服のスカート姿は本当に勘弁してほしい。廊下の水飲み場に行くと、
お、今日もいい大根が入ってるな。
朝の見回りを日課にしている定年退職間近の社会科教師、大川先生が挨拶代わりに話しかけてくる。
って、それ明らかなセクハラでしょう。
私も負けじと、今日のレジ調子悪くて、バーコード読み取れないんですよ。と、先生を見下ろしながら、髪の毛の薄い頭のあたりに手をかざす素振りをする。お互いに笑いをこらえた顔で咳払いをし、
かなさん、今日もお勉強頑張りましょう。
はい。先生も強風にご注意を。などと、お笑いコンビのようなやりとりをして去っていく。思春期真っ只中の多感な時期の私がひねくれないで学校を楽しめるのは、大川先生のような懐の深い人が可愛がってくれるおかげかもしれない。
かなあ、メイコってば、また別の男子の追っかけ始めるって。
ヒカルが呆れたように訴えてきた。
はあ、この間までバレー部のマサト先輩じゃなかったっけ？月替わりメニューか。
あの先輩、部活引退したらかっこよく見えなくなってきた。受験に専念するみたいだしさ。
メイコの恋話に凡人はついていけない。
ほんと惚れっぽいのな、お前は。
ため息まじりに言うと、
恋の始まりの時のこのときめき、ワクワクは何とも言えないでしょう。
ちょっとのことで楽しくなるし、テンション上がって学校に来るのが楽しいし、人に優しくなれるし、身だしなみも綺麗にするし、私にとって恋は心のビタミン剤なの。
なるほど。メイコは本当に絵に描いたような女の子だ。顔も可愛いし、体も華奢で、制服も私服もおしゃれに着こなしていて、キラキラしている。私のような女子を最も好まないのだろうが、何かとべったりと絡んでくるのは幼馴染ということもあるが、
カナの体に寄りかかってると気持ち落ち着く。寝ちゃいそうになる。
というのだ。完全にトトロ扱いだ。
で、次の獲物、いや、ターゲット、いや、お相手は？
メイコが目を輝かせて、ニヤッと含み笑いを浮かべた。
剣道部一年の、押野くん。
はぁ？
思わずのけぞった。体は小さいが、キリリとしていて熱心に剣道に取り組んでいる後輩だ。メイコによれば、図書委員会で一緒の貸し出し当番になり、その礼儀正しさと真面目さにキュンとしたのだそうだ。
メイコ、あいつ新人大会に出場するためにめっちゃ頑張ってんだから、邪魔になるようなちょっかいはかけんなよ。
わかってる。たく、勝手にアイドル作って追っかけするのが趣味なのね、この子は。
それストーカーじゃね？
あなたたち、私のこの清らかな恋心をけなさないで。
カナは恋しないの？ずーっとケントを恋人にしていくの？
めんどくさいことしてる暇がないの。
放課後、部活に行くと推しのをいつも以上に意識して観察してしまう。手芸部のメイコとヒカルは家庭科室の窓から武道場の中を覗き込んでいるのが見て取れる。やれやれと思いながら準備に取り掛かった。女子の先輩が引退後、一人だけになった女子更衣室で黙って道着を着て袴をつける。一つ一つの紐を結ぶたびに気持ちが引き締まっていく。背筋がピンと伸びる。更衣室を出て練習場に一礼して入る。武道場は神聖だ。そこに流れる緊張感が好きだ。侍としてのもう一人の自分が出来上がるような気がする。正座と礼、上下関係を重んじるこの空間は非日常の空間にも思える。面紐を固く結び終えるともう逃げられない。激しい稽古が始まる。誰も女子扱いはしない。
ギャーメーン。
全身から絞り出す気合。床を踏み込む音と振動。竹刀が当たる音。背中を汗が流れ落ちる。面の中で頭皮と顔中の毛穴という毛穴から汗が吹き出す。コテの中も汗で竹刀を握る手が滑るほどになる。
やめ
ー！首相の声が響いた。部員たちは一斉に動きを止める。顧問の先生が来たのだ。
お願いしまーす！
全員の声が響く。
やった！先生と稽古ができる。
そう思うと、もう限界だとへたりそうになる体と心が再生する。
先生との稽古の順番を待っている間、先生の剣道姿を見ているだけでもうっとりする。美しい姿勢、防具の着想、構え、打ち込み方、しないさばき、正統派の剣道だ。尊敬する、憧れる。こんな先生に指導してもらえるなんて幸運この上ない。
お願いします。思いっきり得意の面から飛びかかる。息をつくのも忘れそうになる地獄のかかり稽古。次々と技を繰り出していかねばならない。突き飛ばされ倒れても次の技を出す。足元がふらつき、竹刀を握る手の握力もなくなる。口の中の水分がなくなり、喉がくっつき、声を出すとおえっと吐きそうになってくる。この極限状態から渾身の一本が出せた時に、この地獄稽古から解放される。
よし、よく頑張った。
先生が面の中から言ってくれるこの言葉が命のささやきだ。次の部員に稽古をつけ始めている先生に尊敬して納刀し、礼をして次の稽古に移る。そのわずかな間に呼吸を整える。気持ちを張り続けていないとぶっ倒れるか、もう無理と投げ出してしまいそうになる。
黙想。
今日も2時間の稽古が終わった。先生のお話をいただき、神棚や先生、稽古仲間すべてに礼をして後片付けに入る。更衣室に下がると、赤鬼のような形相とボサボサに乱れた髪が鏡に映る。自分でもぎょっとするほどだ。どうして学校にはシャワー室がないんだろうと恨みたくなる。先生にこんな顔見られてるなんて最悪と思いながら手ぐしで整える。その手が臭い。汗とコテの皮のミックスフレーバーは剣道する者にしかわからない独特の匂いだ。石鹸で洗ったところで簡単には取れないその香り。だから部活帰りは一人か剣道部の男子とということになる。メイコと一緒にでもなろうものなら、あの子は気絶するかもしれない。待てよ。オシノもこの香り保持者であることをメイコが知るとき、また一つの恋が彼女から消えていくのか。そう思うと、おかしいような、哀れなような気がしてならなかった。女子の先輩が4人いた頃は心強かった。団体戦にも一緒に出られたし、帰り道も一緒だったし、くすぐったい女子感も持たずにはいられなかったけれど楽しかった。今度の新人大会では個人戦にしか出られない。それも優勝したいと思っている。だから男子との稽古も先生との稽古も全力だ。汗を拭いて制服に着替えると、太ももと腕に新しいあざができていた。左足の裏も血まめができていた。名誉の負傷。一生懸命稽古した証の勲章ではあるが、虐待を受けてるみたいに誤解されそうだなと苦笑い。男子と先生が着替えている練習場に戻り、先生の道着と袴を丁寧に畳む。先生が使った手ぬぐいを洗って窓際のハンガーにかける。先生はそれを強いることはしないが、尊敬する先生のために
自分がしたいのだ。だって先生と剣道できることが幸せに思えるのだもの。
え、なんだこの感じ。
どっかで聞いたことがあるぞ。
うん、
けっ、メイコと同じ感覚なのか。
まさか、あんな女女した恋心大バーゲンみたいなやつと同じだなんて、この自分が許すわけがない。
違う違う
ありがとうございました。さようなら。全員の声が先生に向けられる。畳んだ道着と袴を手渡すと、
足の裏ちゃんと手当てしてこいよ。
明日もあの必殺面見せてくれよ。
と先生、足の血豆までお見通しだった。
はい、さよなら。
私は深々と頭を下げながら、明日が楽しみになるのだった。
恋？その正体がどんなものか私にはわからない。でもメイコが言っていたことが沢井先生の存在に当てはまることは否めない。あくまでも硬派な感覚の中で。
いやいや、それなら私は今最悪の状態にあるんではないのか。トトロみたいな、おおよそ女子とは見えない巨体で竹刀を持ち、絶叫しながら大暴れしている姿。全部見られている上に、稽古後のあの顔も、あの頭も、あの手の匂いも、休憩中のあぐら姿も、すべて知られてるって。これは恋として絶望なのか、逆に隠し立てがなくて気が楽というのか。って、再退者相手に何妄想してんだか。5歳の可愛い息子がいて、美人の奥さんとはおしどり夫婦。奥さんが手作りのパンを日曜稽古に差し入れてくれたこともある。ちょっと目覚めた恋心、速攻失恋じゃないか。一人での帰り道、勝手に恋の妄想ゲームをしてみた。歩道の前の方を歩いていたのは、ヒカルとメイコだった。咳払いをして私を振り返り、前の集団を指さして合図した。二人の少し前の男子集団は、竹刀袋を持った剣道部だった。星野もいた。早速いそいそと追っかけをしているのだった。私は他人のふりをして距離感を保ったまま、その様子を眺めていた。10月第2土曜日と日曜日はいよいよ市新人大会だ。男子の部は土曜日に行われ、押野もメンバー入りした団体戦は見事優勝。個人戦でも主将の三宅と細井が3位入賞を果たした。日曜日は女子の部。3回戦までは難なく勝ち上がった私だったが、準決勝で思わぬ苦戦。延長戦8回でやっと一本勝ちし、決勝戦に進んだものの、相手は小学校時代から相性の悪い滝野さん。南中の先方だ。小さな体でちょこまかよく動く。剣先をふらふらとせわしなく動かして、 フェイントをかけてくるのは昔から変わらない。なかなか自分の間合いが取れない。こちらの出す技をことごとく避け、出後手や抜き胴をかすめてくる。延長戦6回に入った。息がぜいぜいする中、つばぜり合いから間合いを切りたくて引き胴に出た。足の踏み込みに力が入りきれなかった。
面！
追い込みの面が完全に乗られた。
面あり！
三人の審判の白旗が上がった。負けた。最後は自分の弱さが出た。情けなくて泣けるばかりだ。同じ負けでも、自分から負ける要素を相手に差し出しての負けだから、喜ぶ気にもなれない準優勝だった。
14回もの延長戦をよく頑張ったな。俺が指摘したいことは、カナ自身がよくわかってるな。今日のことを噛み締めて忘れなければ、来年の総合大会は優勝できるぞ。お前にとっては大事な銀メダルだ。大きく成長させてくれる銀メダルだ。冬場の稽古を乗り切っていくためのお守りにしなさい。
沢井先生の言葉にまた涙が出て、入賞者の写真撮影ではせっかくの先生とのツーショットなのに、泣いた赤鬼とタイトルがつきそうな散々なものになってしまった。新人大会以後、ますます先生の稽古にのめり込んでいた私の生活パターンは、もはや昭和かと突っ込まれるほどになっていた。授業、部活、帰宅、シャワー、夕食、寝る、朝方起床して入浴、勉強、朝食、登校、テレビもメールも必要としない修行僧のようだ。しかも毎朝沢井先生が武道場で素振りをしているのを知り、自分もさせてほしいと願い出た。7時半から30分間ほどであるが、静まり返っている早朝の武道場で沢井先生と2人で黙々と竹刀を振る。全身が映る大きな鏡で構えや型をチェックしながら振る。
よし、そろそろ時間だな。
先生は竹刀をしまい始める。私はカバンから先生用に準備した足拭きタオルを取り出し、先生に手渡した。
ありがとうございました。先生これ、足拭くのに使ってください。
カナは本当によく気がつくんだな。感心するよ。その繊細な気配り、実力を兼ね備えた本物の女性剣士になるよ、お前は。これからが楽しみだ。
女性剣士。先生はトトロと呼ばれ、男同然に扱われる私を、赤鬼の形相の私を、ちゃんと女性と見てくれるのか。
お湯で絞って保温バッグに入れてきたタオルが温かいことに、さらに先生は感激してくれた。嬉しかった。先生といる空間は至福の世界だ。ただ私は尊敬する先生のそばにいて剣道をしたい。先生のためにできることがあるなら、それは私の喜びだ。毎朝の朝練が楽しみで仕方ない。誰にも邪魔されないし、誰にも冷やかしも受けない。
幸福な気分で剣道を上達させられる。先生を独り占めだ。冬休み間近となったある日のこと、メイコがやってきた。
ね、かな、これさ、おしのくんに渡して。冬休み中会えなくなるからさ、追っかけも一時中断。でも、冬休み中、剣道の練習で怪我せず頑張れるように、お守り。
すげえ、手作りじゃん。
当たり前でしょ？私、手芸部なんですけど。
なんでまた私から？
いいの。追っかけの正体バラすわけにいかないでしょ？
メイコ珍しく長続きしてるな。
うん。だってさ、町会で新人大会の賞状伝達あったでしょ？その時のあの凛々しい姿、小さな体で先輩たちに囲まれながら頑張ったんだなって思ったらさ、母性本能をくすぐられるっていうの？ますます惚れちゃうんだけど、邪魔はしたくないのよね。かな、いつもあざだらけじゃん？押野くんもそうなんでしょ？前に、剣道の試合は1対1、誰にも助けてもらえないって、かな言ってたよね。それも思い出して、すごいなーって、改めて尊敬しちゃったわけ。
ふーん、ふーん。わかった、渡しておく。私にも作って、とびきり可愛いやつ。
似合わない。
二人で笑い合っているところに修行のチャイムが鳴った。濃い大きい女メイコもただのチャラい子から進化しているようだ。冬休みに入り、部活が午前中練習になると午後の時間に余裕ができたので剣道マガジンを読んだり、武道具店を覗いたり、メイコとヒカルトで公園でおしゃべりしたりすることができた。年末年始の学校閉鎖期間が12月29日から1月3日。28日の稽古納めの後、武道場をピカピカに大掃除をして、しばらくの休みに入る。
君たちは真剣に剣道に取り組む素晴らしい少年剣士だ。しかし、剣道でも人生においても修行の身、発展途上だ。稽古が休みの時こそ怠惰にならぬよう自分を律してトレーニングをしたり、家族の手伝いや読書、勉強したりして自分を磨いておくように。
沢井先生の言葉に部員は一斉に返事をした。帰り道、ちらりほらり雪の粒が舞い降りてきた。おしのの竹刀袋には青いお守りが揺れていた。
1月3日、ヒカルと共にメイコの家に招かれた。ガールズトークは初売りでゲットした福袋の話題だ。ヒカルは洋菓子店のお楽しみ袋と靴下専門店の福袋、文房具店のラッキーセットなるもの。メイコはファッションモールで人気ブランドの洋服福袋を2つと手芸店のお得何でもセットとやらを買ってもらったと、ずいぶんご満悦だ。部屋中所狭しとお披露目している。
カナは何買った？
私は武道具店で竹刀10本と
皮つばと、試合には使用禁止だけど稽古用の赤と緑のつるでしょ。それからめっちゃかっこいいしない袋、超お買い得でテンション上がった。早く稽古したいわ。
ご機嫌に話す私の横で二人が吹き出して笑っていた。そんな涙まで流して笑わなくてもいいだろうと思ったが、私は明日の稽古始めで新しいしない袋を使うのが嬉しくて全然気にならない。正月早々こんなに受けてくれて嬉しい。笑う角には福来たる。今年もいいことたくさんありますようにと願うだけだ。
4日の朝、母の携帯電話に剣道部の連絡一斉メールが入った。沢井先生の急な都合で今日の稽古は中止というのだ。詳しいことはまた連絡を入れるとのこと。嫌な予感がする。こんなことは今までなかった。よほどのことだ。何が起きたんだろう。落ち着かず、稽古はないと知りながら、竹刀を新しい竹刀袋に入れて、学校までランニングしていくことにした。武道場はしっかりと鍵がかかっていた。校庭では、サッカー部がランニングを始めていた。校舎の中からは、吹奏楽部の楽器の音色が聞こえてきていた。力なく武道場前の階段に座り、竹刀袋の紐をほどいた。生成色に銀色で昇り竜が描かれ、毛筆体で、貢献血合と書かれている。紐のところには、メイコが作ってくれた必勝お守りがつけてある。今日の稽古始めでは、赤い鶴の竹刀を使おうと思っていた。先生に新年の意気込みを見てほしかった。仕方なく一人で素振りを始めた。100本を振り終えて手首を回していたところに、背後から聞き覚えのある声が囁いてくる。
かなさん、明けまして鬼に金棒。いやいや、おめでとう。
やっぱり。振り向くと、いたずらっぽく口元をにやけさせた大川先生がいた。
ああ、これはこれは大川先生。励まして、いや、明けましておめでとうございます。いつも励ましていただき、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
よっしゃ。今日も負けてなかったな。グッジョブ。と、小さく右手の拳でガッツポーズをしてみせた。大川先生は階段に腰を下ろしたので、私も隣に座った。今日の稽古、急に中止になってしまったんです。
ああ、そうだったね。沢井先生、大変だったんだよ。剣道部には改めて連絡が行くと思うけどね。実は、沢井先生がご実家の富山に帰省中に、お父様が倒れてしまってね。昨日の朝早くに亡くなったそうなんだ。
大川先生は静かに教えてくれた。
え？そうだったんですか？
びっくりして、変に裏返った声が出てしまった。いくら冗談ばかり浴びせてくる大川先生でも、こんなことは冗談で言えることではない。ショックが大きかった。
お葬儀と初七日の法要を終えてからこちらに帰ってくるそうだ。
学校が始まって2、3日後ってことになるのだろうか。沢井先生の悲しみや大変さを思い心が沈んだ。
先生が帰ってくるまで私が代理責任者になって稽古はできるようにしましたよ。
もちろん見てるだけですよ。あなたの稽古相手させられたら私のこのか弱い体もこのふさふさの髪の毛も一瞬で吹っ飛んでしまいますからね。
大川先生が私を少し笑わせてくれた。
これかっこいいなあ。貢献違い、うん、素晴らしい。
私のしない袋を手にしてしみじみ見ていた。
これお乳なんです。今日が使い始め。今年の私のモットーなんですよ。
いい。しかも銀の竜が上を目指して登ってるじゃないですか。これかなさんですね。去年銀メダルだったかなさんが今年はもっと上に登る。実にいい。
先生はうなった。剣を交えて愛を知る。剣道を通じて相手を大切に思う。感謝や尊敬、その人を深く理解したいと思う気持ち、そこから生まれる心からの礼節。剣道は奥が深い。勝つことは自分の技術を向上させる一番身近な目標ではあるけれども、勝敗を超えた尊さが剣道の奥深くにはある気がしていた。
それでは明日の稽古で。
大川先生はゆっくり立ち上がり職員室の方へと足を向けた。私も立ち上がりその背中に、
ありがとうございました、さよなら
と頭を深く下げた。三学期が始まった。沢井先生はまだ帰っていないだろうと思いつつ、約束の時間に合わせて登校する。武道場が空いていないのを確認して、外で一人素振りをする。一人朝練の4日目、鍵が開いていた。重い引き戸を開けると、素振りを始めている沢井先生がそこにいた。
おはようございます。
お帰りなさいと言っていいのか、ご愁傷様でしたというのも子供らしくないし、お疲れ様でしたじゃ生意気だし、なんと言葉を続けていいのかわからなかった。ただ、ただ、気持ちは舞い上がっていくのが分かった。
ああ、カナ。迷惑をかけて申し訳ない。長いこと休ませてもらったが、今日から授業も部活もできるから、今年もよろしくお願いします。
先生は、こんな子供の私にも頭を下げる。実るほど頭を下げる稲穂かな。先生の人間性には感動すら覚える。三年生担当の沢井先生は入試の会議やら補習で放課後も忙しく、平日の部活ではなかなか稽古をもらえなくなった。いよいよ朝練が貴重なひとときだ。2月に入ったある朝、いつもより早く素振りを切り上げた先生は、
あのな、カナ。実はカナには先に話しておこうと思うことがある。
そう言ってあぐらをかいた。
はい。私は正座をしてその話を聞いた。
途中から泣きたい衝動に襲われ、先生の声が遠のいていくようだった。先生の剣道姿が目の前でゆらゆら揺れていた。
先生のお父さんは実家の富山県で和紙職人をしていたそうだ。三世代同居が当たり前の地域に育ちながらも、先生は仙台の教育大学に進み、そのまま仙台の中学校教員に就いた。こちらで結婚し、家庭を持ったので、年末年始に帰省するのをお父さんはとても楽しみに待っていたのだという。息子さんが生まれてからは、孫の相手をするのを心待ちにしていたのだそうだ。今回も孫に仕事場を見せながら楽しそうにおしゃべりの相手をし、いいおじいちゃんぶりを見せていたのだという。和やかなお正月を過ごし、帰省の準備をしていた時の予想もしていない脳出血だったそうだ。まだ65歳。先生のお母さんも突然の悲しみにショックから立ち直れないのだそうだ。先生家族は富山でお母さんとの同居を決めたという。3月で仙台市の教員を辞め、富山県の私立学校の教員になることにしたと語ってくれた。
かな、最後の総合大会を見てあげられずすまない。優勝するのを見たかった。ごめんな。
先生が必死に涙をこらえているのが分かった。私はこらえきれなかった。また泣き顔を見せてしまった。新人大会の敗北の大泣き以来、総合大会で優勝して思いっきり笑顔でツーショット写真を撮るのを夢見ていたのに、叶わない。私はこれから何を支えに剣道を続けていけばいいのか。いくら巨体の私だって男子に混じって一人、くじけそうな日だってあったのだ。最後に、今年8月、富山県で各県代表に選抜された中学生の全国親善大会がある。それに出場できるように、カナ、頑張れ。俺は、カナが出場するのを富山で待っている。そして、笑って写真を撮ろう。 そう言って、頭を軽く撫でてくれた。
トトロって泣くんだっけ？誰か取説持ってないの？
メイコとヒカルが乙女のように泣く巨体に戸惑いながら優しく寄り添ってくれた。教室の男子が何事かと驚き、慌てふためいている。救急車はいいのかと誰かが言っているのを制止しながら、いつの間に登場したのか、大川先生がポケットティッシュの調達をしている様子が分かった。
先生、足りません
と、涙と鼻水の顔を上げて言うと、周囲がドン引きしたのが分かった。
はいはい、今雑巾、うよいよ、
箱ティッシュ持ってきてあげますよ。お代は3000円になります。
そう言って教室から出て行った。頭がぼーっとしていたが、なんだかすっきりした。お腹が減って、授業中給食のことばかり考えていた。泣いた分、水分補給とばかり男子を押しのけておかわりした。泣くだけ泣いたから、あとは8月富山の大会に出られるように頑張るしかない。先生に堂々と会って一緒に写真を撮るためにも、正しく剣道が上達しているか先生に見てもらうためにも、そう自分に言い聞かせても、気を抜くと大きなため息と涙が出てしまう。でも私の中には揺るぎない沢井先生の教えが息づいている。そうだそうだ、
トトロ復活早っ。今日のカナの面食らったら脳震盪起こしそうだぞ。気をつけろって三宅に伝えた方がいいな。
真剣にクラスの男子が噂していた。放課後、メイコが作ってくれたお守りのついたお気に入りのしない袋を抱きしめるようにして、私は武道場へ向かった。今日も裸足にはきつい寒い日だ。早く暖かい春が来てほしいといつもなら思うのだが、春が来たらいなくなる沢井先生。今年はいつまでも寒いままでいい。先生を思う心と剣道への情熱で私は燃えているから。貢献慈愛の文字をそっとなぞった。